皆さんこんにちは。今山の木々の紅葉も、まあ、冬の季節へと今変わりつつある、まあ、ちょっと寂しい感じの今日この頃であります。今日も聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。今日は、先ほどのあったように神聖させられて神の国へということについて聖書から覚えたいと思います。まず聖書を一箇所見たいと思います。マルコの福音書1章の15節、新約聖書の65ページになります。マルコの福音書1章の15節、新約聖書の65ページになります。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、まあ、このようにイエス様は言われました。神の国とは一言で言うなら、まあ、神様が永遠に支配するところであります。人間を罪の支配から救い出して神様の支配のもとに置いてくださるということであります。それではこの神の国に入るためには聖書は何と言っているでしょうか。その箇所を見たいと思います。ヨハネの福音書3章の1節から8節、新約聖書の179ページになります。ヨハネの福音書3章の1節から8節、さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。この歌詞はニコデモという人との対話を通して信仰が根本的変革を意味する新しい誕生であることをイエス様が教えられた箇所であります。前の2章ではイエス様がカナの婚礼でブドウ酒がなくなった時、自らブドウ酒に変える奇跡、印を行い、まあ、最初の印としてご自身の栄光を表しました。また杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられた時、イエス様の行われた印を見て皆を信じる者が多く現れたとありますが、これはまあ必ずしもイエス様を単純に信頼して自分の生涯を委ねたということではなく、むしろ死を受け入れると自称しただけで、その行動には実態はなく、イエス様に従う外面だけを揺すほったに過ぎませんでした。それは主イエス・キリストを信じて申請したわけではありませんでした。ここでこの3章になります。ニコデモはユダヤ人の指導者であり、ユダヤ教の最高議会サンヘドリンの議員でパリハイ派に属しており、神の国の 現れを待ち望んでいる、まあ、誠実な人でありました。エルサレムにいたユダヤ人の多くは主を信じると自称しましたが、まあ、その信仰が純粋でなかったことをイエス様はご存知でした。しかしニコデマは例外で、ニコデマの中に真理を知りたいという真剣な願望があるのをイエス様は見て取られました。ニコデマはイエス様が行われた数々の印を見て深い感銘を受けていましたが、イエス様が神から使わされた教師であることを認め、教師としては尊敬しているものの、イエス様が受肉された神であられることに気がつきませんでした。ニコデモのイエス様に対する認識は、イエス様の教えを聞いて得たものではなく、印を見たことによる認識でありました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんと言ったこのニコデモに対して、イエス様が単刀直入に確信に触れる言葉を語られました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。分かりやすく言えば、救われることはできないとイエス様は言われたのであります。新しく生まれるというのは、上より生まれるとも訳すことができますが、神聖が神様による超自然的で霊的な誕生であることを言い表しています。しかしニコデモはイエス様の言われたことが理解できませんでした。新しく生まれると言われ、ニコデモはすべて言葉通りに理解しようとして、成人の大人がどうやってもう一度生まれるために母の体内に入ることなど肉体的に不可能ではないかと思ったのであります。旧約聖書の知識や科学的な教養に関しては非常に豊かな見識を持っていたニコデモでしたが、霊的で鋭敏な感覚と洞察力には欠けていました。イエス様はそんなニコデモに対して、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと言われました。この新しい誕生は水と御霊によってもたらされるのであります。聖書では、水は悔い改めと神様の清めを意味し、御霊は神の霊であります。神聖はイエス様を信じる信仰によって神様が与えてくださる霊的誕生ということが言えます。霊的に誕生することは神の国を見ることであり、また神の国に入ることの絶対条件になります。この神の国は永遠の命と置き換えることができます。この永遠の命とは、死後永遠に生きるという命だけではなく、信じる者に今現在この場で与えられる神様との新しい関係と生きた交わりを表しています。私たちは自分の行いや善行によってこの永遠の命を持つことができません。それは私たち人間が神様によって神様に似たものとして創造したものであったにもかかわらず、神様が取って食べてはいけないという善悪の知識の木から、その木の実を取って食べたことによって、罪と死がアダムの中に入ってしまいました。神様の命令をアダム自らの決断によって、アダムはエデンの園で永遠に生きられる立場を失ってしまいました。私たちもこのアダムの罪の性質を持ってこの世に生まれてきたものであり、神様との交わりも断絶したものとなっているからであります。そして私たちそれぞれの歩みについては次のように 記されています。エペソ人の手紙2章の1節から3節、新約聖書の385ページになります。エペソ人への手紙2章の1節から3節、新約聖書の385ページになります。さて、あなた方は自分の背きと罪の中で死んだいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身軽を受けるべき頃でしたと、このようにかつての私たちの歩みは霊的な意味で死んでいたものであり、罪のゆえに神様から離れて生きていたものであります。このような罪人に対して聖書では罪の報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとはっきりと記されています。私たちは死んで終わりではなく、その後に神様の裁きが待っているのであります。この神の裁きによって罪人には永遠の滅びの死が定まっているのであります。しかし、このような罪人を永遠の滅びから救い出して永遠の命を与えてくださる救いのご計画を神様が備えてくださいました。エペソ人の手紙1章の4節から7節、384ページになります。エペソ人への手紙1章の4節から7節、新約聖書の384ページです。すなわち神は世界のもといの据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神様は私たちを世界のもといの据えられる前からイエス・キリストによって選んでくださり、神様の前で清く傷のないものにしようとこの救いの道を備えてくださいました。人間を罪の中から自由にするためにイエス・キリストは何をされたのでしょうか。また聖書を見たいと思います。ペテロの手紙第1、1章の18節19節、新約聖書の466ページになります。ペテロの手紙第1、1章の18節と19節、466ページになります。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよろず、傷もない汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。ここに贖い出すというのは買い取って自由放免にするという意味であります。銀や金の金のような朽ちるものというのはお金のことであります。18節で言っていることは、先祖伝来の虚しい生き方から解放されるのはお金によるのではないということであります。 では何が人を自由にするかというと、19節に書かれているキリストの血、つまりキリストの身代わりの死であります。この19節の内容は私たちにはちょっと分かりにくいのですが、旧約時代動物の捧げ物の習慣を持っていたユダヤ人にはよく分かる内容でありました。というのはユダヤ人は罪を犯すと傷も汚れもない犠牲の動物を連れて祭司のところへ行きました。すると祭司は動物を連れてきた人の上に手を置いてその人にこう尋ねました。あなたはどんな罪を犯したのですか。するとその人は、私はこれこれの罪を犯しましたと答えます。その後祭司はその動物の上に手を置いて、この人の犯した罪を全部この動物の上に負わせますと宣言し、その動物を殺しました。人々は自分の罪がその犠牲の動物の上に身代わりに置かれたのを見たのであります。19節の言っていることは、キリストが人間の罪を身代わりに負われたということであります。たっと一によるとは、キリストの死によると同意語であります。ですからキリストは地球上に生まれるすべての人間のすべての罪の罰を十字架で受けて死んでくださいました。このことを聖書は贖いという、専門用語で表していますが、それはキリストが私たちを罪から解放するために私たちの罪の代価を払い十字架で命を捨ててくださったということであります。神は一人子であるイエス・キリストを救い主としてこの世にお使わしくださり、私たちの罪の身代わりとして十字架にかけ、私たちの罪の刑罰をイエス様が負ってくださることを通して、罪の許しと神の前に罪なき者として義とされ永遠の命を与えてくださる、このような救いの道を神様は備えてくださいます。もう一箇所聖書を見たいと思います。ペテロの手紙第1、2章の22節から24節新約聖書の468ページです。ペテロの手紙第1、2章の22節から24節新約聖書の468ページになります。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は許されたと、イエス様が私たちの罪を身代わりによって十字架で死んでくださって、墓に葬られ3日目に死を打ち破り復活され、私たちの罪の許しと永遠の命を与えてくださると、このようにはっきりと約束してくださっています。霊的に死んだ私たちがこの永遠の命をいただくためには、イエス様の前に自分の罪を言い表し、私の罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださり、3日目に死から蘇ってくださったイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰によって新しく生まれ変わらせていただき、この永遠の命に預かれるものとなります。肉体的誕生は人間に霊的命を与えることはできません。新しく生まれるとは、神様の御霊によってよる霊的な確信であります。霊的誕生、神聖がどのようにして起こるのか誰にも説明ができないことであります。イエス様はそのことについて、自然現象を通して霊的な 真理を説明されました。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。まあ、人間はこの長い歴史の中で常に死後のことについて思いを巡らしてきました。聖書では私たちの人生は70年、健やかであっても80年、限られた生の後に何があるのかを常に問い続けてきたのであります。誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。イエス様に単刀直入言われたニコデモの理解を超えたことであり、まあこれは予想もしなかった答えでありました。ある意味で人類に代わってニコデモは聞き驚いたと言っても良いと思います。それは人類の中の誰一人として考えもしなかった答えでありました。そしてそれは人間が求め続けてきた唯一の答えでもありました。それでは神の国とはどのようなところでしょうか。聖書から見たいと思います。ヨハネの黙示録21章の1節から7節、新約聖書の516ページになります。ヨハネの黙示録21章の1節から7節、516ページになります。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去れ、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、苦しみも叫びごもえも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであると、まあこのように神の国のことが記されています。神の国は信じた者の目の涙をすっかりと拭い取ってくださり、もう死ぬこともなく悲しみや苦しみのないところで、まあ神様と共に永遠に住まうことのできる、そのような場所であります。神の国について聖書が教えていることは、まあそれが事実存在される場所であるということであります。ヨハネの福音書14章の1節から3節に次のように記されています。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所をその用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです、とイエス様がはっきりと約束してくださっています。まあ、神の国とは主イエス・キリストともに神様と、まあ、顔と顔を合わせてお会いして永遠に生きることのできる、まあ、約束された現実の場所であります。最後に、もう一箇所見たいと思います。コリント人への手紙第2の5章17節、新約聖書の361ページ、 コリンテ人への手紙第2の5章の17節361ページになります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストの十字架と復活を信じる者は、キリストにあって古い人、罪人が死んで、新しい人が再創造されるのであります。イエス・キリストを信じる生活は、罪の許しと神の前に義とされ、永遠の命をいただいて、全く新しい人生を送る日々でもあります。この救いは、神様が一方的に備えてくださった恵みの贈り物で、賜物でもあります。私たちが救われる道は、唯一自分の罪を悔い改めて神様の前に告白して、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、私を義と認めてくださるために三日目によみがえられた私の救い主ですと告白することによって、無代価で救いをいただくことができます。どうぞこの救いをぜひご自分のものとして信じ受けられて、神聖させられて、罪の許しと永遠の命をいただき、神の国を相続するものとなりますようお勧めしております。